リンゴは踊るされどならばずをお聞きの皆様、いつもお聞きいただきましてありがとうございます。トマト屋でございます。今回ですね、リンゴは踊るされどならばず第62回の収録をですね2015年の12月半ばに行いました。で、内容なんですけども、まあ、2015年を、振り返って、今年のモヤモヤは今年のうちにということで2015年中の配信を目指していたんですが、私トマト屋がちょっと年末ですね体調不良に見舞われまして、2015年中に配信をすることができませんでした。申し訳ございませんでした。2016年始まりまして、まあちょっとまだね、2週間、3週間経ってしまいましたが、今回、配信の中で、今年はとか、年末にとか、そんなようなことを言っておりますが、これは全部2015年のことでございます。そんな感じで、懐深く聞いていただけたらなと思います。それでは、リンゴは踊る、されど並ばず62回、2015年を振り返ってまいりましょう。どうぞ。
リンゴは踊るされど並ばず、
始まりました。リンゴは踊るされど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。第62回お送りしますのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマト屋でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
シバス、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
あのヨヨさんと僕は、まあ、あれは忘年会と言っていいのかね、毎度あの話題に出ます、
はい、
あの大木さんにめちゃくちゃ美味しいお店に、
そうですね、
連れてっていただきまして、
事前告知全くなかったよね。行きたかった。
あの普通にプライベートに連絡取り合って行きました。
ちょっと慶太郎さんが怒ってるよこれ。
ごめん。
いやもう
大丈夫よ慶太郎さん、僕にも話はなかったから。
あ、それちょっと安心したよ。俺だけかなと思ったんだけど、
ただまあ実際誘われてもその日行けなかったっていうオチではあるんですけど。で、今年最後の並ばず配信になりますが、まあ僕がアンカーマンやってるっていうことで、まあ大方察しはついてると思うんですけども。
ね、これそれでいいの？
もういいんじゃない。
いいのかな。いいのか。いいか。
まあ、ここで、まあ、マイナンバーの話しようかんじゃ。
重い重い。
コマシーさん、
何？
コマシーさん、いくら年末に撮ってるからといって、
うん、
年末に配信されるとは限らないよ。
なるほど。
やばい。
一応テイク2で明けましておめでとうバージョンを撮っておこうか。
もういいよ、前回もテイク2みたいなやつも一緒に流しちゃった
から。うるさいよ。
で、まあおなじみというか、うん、まあ、ご認識の通り、はい、今日はですね、うん、いただいてたメールを今年分一気にご紹介して、
うん、そうだね、年をちょっと越せないもんね、はい、いただいたメールそのままにして、うん、
ちなみに昨年は年越したからね、メール放置プレイしたまま。
あ、そうですね。
あ、そうだったっけ。
そうそうそう、今年はそうしないように、うん、なんとか全部ご紹介していきたいと思います。
はい、
ですね。
はい、で、早速ですが僕からじゃあ一件紹介します。
はい、
これいただいたのがですね8月7日です。
暑かったね。
で、しかも先にちょっと言ってしまうと、うん、8月7日にもらってるんですけど、
うんうん、
第60回の感想なんですね、
うんうん、
で第60回は9月に配信されているので、
おや、
うん、未来の
未来の
ことを妄想したメールになっている。
未来の感想をいただいてるっていう体なんで、実態と全く沿っていないっていう、あのモヤモヤ感があることは、まあ、あらかじめご了承いただいた上で聞いていただきたいです。
あのさ、これあの里牛さんからもらってるメールなんですけど、
うんうん、
出したことも忘れてるようなメールを事細かに説明されるって。
そう、僕もこれを今日読んでて改めて、うん、なんこんな話したかなとか思いながら最初読んでたんですけど。
これでもあの言っときますけど、8月7日にもらってるんで、うん、まあ、その次の日か次の日ぐらいに みんな読んでるじゃないですか、
うんうんうん、
その時は結構おーって盛り上がりましたよね。
そうそうそうそう、
先のが来たっていう、あ、そうか、うん、こういう手もあるのよね、そうそうそう、みたいな話は確かしたかもしれないですね。
まあその後収録に生かしたかどうかは別なんだけど、
うん、
その一瞬はみんな4人とも盛り上がりました、
うん、これしかもさ、里内さんだけじゃなくて他のリスナーさんも未来を予想してメール送ってくれてるのが結構あるのがびっくりするよね。
なんかだんだんみんなおかしくなってきてます。
これなんかあのみんな裏で繋がってるのっていう、うん、
あれ、それはね、多分ね、配信をね、あの催促してたんだと思うよ。
早くせいっていう意味で未来の感想がどんどん届くようになった。
僕は逆にプレッシャーに感じてた。
あ、だよね。じゃあこのままでも配信しなければメールはいっぱい来るってことですかね。
こらこらこら。
いや、あのね、やっぱ配信しないと来ないんだなと思ったよ、前回のやつさ。ほら、慶太郎さんの上の名前まで出たのに一切メール来てないからね。
重すぎなんだよ、だから。
そう、それ思った。あの、うん、久々に真面目な回やったじゃないですか。
来ないね、ま
あ、やっぱり リスナー不真面目なんだろうね。真面目な回には来ないもんね。
反応薄いもんね、真面目な回はな。
う
ん、でね、いつになったらメールに入るの。
あ、そうだね。あ、そろそろ読みましょうか。
はい、お願いします。
じゃあ、ニックネーム里牛さんからいただきました。
はい、
トマト屋さん、コマシーさん、ヨーヨーさん、ケイタロウさん、こんばんは。
こんばんは。
今回はアックメソッドが思いつきませんでした。妄想家の里牛です。
うん、
早速ですが第60回の感想です。
まだ配信してない時ね、これね。
そうですね。
うん、
冒頭まさかのコマシーさん発言、サードシーズン突入発表には驚きました。うん、これちょっと一応解説しますけど、
そうだね、一個一個ちょっと立ち止まっていこうか、一個一個
ちょっとこれ、そうしないとこれ説明がちょっと
こっからね、うん、3行ぐらい結構ね、
はい、
説明がないと分かんない。
そうですね。
うん、
で、このサードシーズンっていうのは僕が前やってた、うん、一応まだ終了はしてないんですけども、
うん、
あのハイスピードアップルですね、
お
がシーズン2だったので、
はいはいはい、
でちょっとまあ回転休業状態なんで、多分サードシーズン途中にっていうお話をここで言っているっていうことですね。
早く配信せえっていう。
まあそうですね、うん、最近メインパーソナリティとちょっとあんまり連絡も取っていないので、どうなってますかね。
あらあら。久々にね、2ヶ月ぐらい前に会いましたね。
会いました会いました。そう、ね、久々に会いました。はい、
あったんだ、AUGM 東京。
あ、そうそうそう、それで会いましたけど、ね、はい、そしてポッドキャストアワードインアップルストア銀座の復活、
これも一回止めようか。
止めます。
一時停止が多いよ。
そうかそうか、
これは何年だ、
2011年ですね。
2011年か。
あ、そうなのね。番組としてはハイスピードアップル
シーズン2と
iPhone 大スチ、はい、119Mac、はい、トマト屋さん何で出てた、
俺なんで出てたんだろう、あれ。
ほっとけないで出てた。
いや、 iPhone ほっとけないが終了して間もなくぐらいで、うん、ほっとけないラジオが復活しますよっていう告知をしてましたね、確か。
うん、あの後復活は一応したんだけど、
しましたね、一瞬。な
るほど、うん、またちょっとなんか休んでるよ。
あ、
そうですね。
え、あの時トマト屋さんはポッドキャストの作り方みたいなのをやってた、はい、
やりましたね。
そうですよね、
アップルストア銀座でポッドキャストアワードっていうのが、ポッドキャスト番組から何かバーッとゲストで呼んで、
はいはい、
なんかスペシャルトークセッションみたいなのをやったんですけど、はい、うん、あのもうあのね、なんちゅうかね、ポッドキャストアワードはこう1回しかやってない時点で全員にもうあの失礼だったんだよ。あのやっぱりあれは、まあ、アワードって言ってぐらいだから、本当やっぱり1年おきか、まあ、2年に1回なのか、
うん、そうですね、
まあ、定期開催をねしなきゃいけなかったかなっていうのはありまして、まあ、
ですけど、そのイベントが復活するっていうお話をしています。
長いな。
しかもアップルストア銀座でね。
ちなみに今メール5行ぐらいしか読んでないですからね。で、続けましょう。
お
う、さらにさらに次回のゲストはなんとワンボタンの声とバックスペース FM のダブル松尾さん、さすが並ばずですね。
じゃあ、これワンボタンの声の歴史とバックスペース FM の歴史を話していく感じでいい？
終わらない。終わらないよ。番組が
千何百回の歴史を、まあ、これはまあ未来予想図ですから、まあ、第60回でこの人たちが出ましたねみたいなことをこう妄想されているということですね、う
ん、はい、
ただそれを逆に期待してるのかな、妄想してるってことは。
あ、まあ、慶太郎さんがねちょいっと声かければもう2人とも来てくれると思うんで、
そうですね、う
んうん、まあ、むしろ僕が今止めてる状況だから、
うん、そうなんだ、
あ、もう来てんのね、出たいって言われてんだけど、そう
そ
う、
ちょっと待っててって言ってるから、
うん、もう俺慶太郎さんのアカウントがすごい炎上しても知らないからね。
じゃあ続けますよ、
はいはい、
ここから普通です。さて、最近気がついた自分の並ばず効果は、うん、並ばず配信を聞くと体中がトマトのように真っ赤になります。
うん、
冬には最適です。ありがとうございます。次回お便り会は年越しイベントだと予想して妄想しております。うん、それではここでワンボタンの声の魚井先生の言葉を、ポッドキャストは100回から、
うん、
配信1000回突破の暁には勝手に応援ソングを送りつけさせていただきたいと思っております。これからもカラッとしたモヤモヤトークを楽しみにしています、と佐藤内さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ次のメールを、これもまた9月4日にいただいてるんですけども、
うん、
これもまあ未来予想図な感じのメールでございますので、ケタロさん、じゃあよろしくお願いします。
はい、ニックネームは準レギュラーじゃない方のあっくんからいただきました。ありがとうございます。 簡易裁判所に行ったことのないトマト屋さん、簡易裁判所なんてものともしないコマシーさん、簡易裁判所へ行ったことのあるヨーヨーさん、簡易裁判所よ成田屋、こんにちは、清純派あっくんさんじゃない幻聴が出る方のあっくんです。
簡易裁判所お世話になる方なんてね、慶太郎さんいます？今日
日いやいないでしょ。いや言っとくけど僕は裁判所のお世話にはなってないからね、
うん、罰金を払ってないで、罰金も何もないんで、ね、
あそうだね、
そうだね、あの争われる余地はないから
ないから、うん、はい、リンゴは踊るサラダならばず70回配信おめでとうございます。
なるほど、うん、なるほど、
でしょ、来たでしょ。ちなみに今回62回だからね配信。
そうだね前回の配信から妙にコンスタントな配信に変わり、リエコさんの英文メール翻訳会やリエコさんご主人様とヨーヨーさんのメジャーリーグ現地対談回答、いつもと違った雰囲気の回も素敵でしたね第62回慶太郎さんの一時不停止4回目の回でお便り取り上げていただいてからしばらく間が空いてしまいましたが、皆さんの楽しい配信でいつも笑いの絶えない毎日です。これだいぶやばいねこれね洗濯物を畳んでいるときに並ばずを聞いている奥さんの iPhone には59回以降番組が配信されていないようで、怒涛の配信ラッシュはまだ聞けてないようなんですけどね例の iPod なのといい、我が家は不具合に見舞われることが多いです
だからあれでしょ、うん、こいつは幻聴が聞こえてるからでしょ。
そうだねでiPod なのもなんか知んないけど、うん、並ばずはこう自動再生されるっていうような、厄除けに並ばずシールを玄関に貼ろうと思い慶太郎さんからの封筒を心待ちにしているのですが、うん、並ばずに個人情報だけ抜かれてついに番組で住所を公開されてしまうのか、うん、ご多忙のことと思いますが、これからも運営頑張ってくださいね。すいません、並ばずシールを私送るのすっかり失念しておりまして、うん、あらもうね、封筒はこの間ダイソーで買ってきたんですよ。
おー待て待て、まだ
ちょっと待ってちょっと待って健太郎さん、そこアピールするところじゃないか
さっき出しましたとかだったらアピールしてもいいと思うけど、う
んうん、封筒は
買いましたで、うん、シールもね、あれ実はこう、うん、A4 の台紙にこう何枚も並ばってうん、まあ並ばずですけど並んでいるんですよシールがね、
うんうん、並ばずだけどな、
うん、ごめん、そんなうまいこと言ってないからね
あそうそう、うん、うまいかなと思った。でそれを全部、うん、切りました、はいはいはい、ビックリマンシールのサイズに、はいはいはい、で、うん、そこまで用意して、うん、みんなの住所を今度検索するのがちょっと億劫になっちゃって、うん、ちょっと送るのにね時間がかかってるんですけども、まあ今年中にはね、うん、
対象何名ぐらいいらっしゃるの？
6、7名じゃないかな。
結構多いね。
住所書いてくれた人はね。
はいはいはい、う
ん、小橋さんまだこれ慶太郎さん送り先これ確認してないぞ人数
そうですね
あやふやだぞこれ。
年内には一応発送はしようかなと思っております。
慶太郎さんさ、タイミング的にさ、うん、年賀状にシール貼って送ってあげればいいんじゃない
なるほどねそっかそっか、
うんうん、しかも貼ってあるのはもう並ばずの年賀状とかじゃなくて、うん、普通に慶太郎さんの個人に送る感じの年賀状に
もう僕の
自宅住所が書かれてる。
そうそうそう、
年賀はがきいいじゃん、もう名字も公開したしそろそろ住所公開しようよ
まあ本当ね、成田のね佐々木慶太郎って言ったらバレるよね
また自分で
言っちゃった
言っちゃったね
怖いものなしだね。
次行こうか。
じゃあ続いてヨーヨーさんお願いします。
はい、こちらは10月の19日にいただいたメールですね。ニックネームイクラムさんです。こんにちは、イクラムです。他のリスナーの皆さんのメールが面白すぎだったりためになりすぎてメールを送るハードルが上がりすぎです。私はアックンメソッドもうまく作れず、あまり面白いことは書けないのでメールを控えてましたが、 AUGM 東京で慶太郎さん以外の方と会えたので記念にメールします。以上、追伸並ばず癒し系枠の慶太郎さん応援してます、
ほら
っていうメールをいただきました。
ありがとうございます。
お前ら
見ろ、慶太郎さんが強気になるのってリスナーの後押しの時だけなん
だ他何の後ろ盾もないから。
AUGM が10月の上旬ぐらいですよかね、多分。
そうですね、
じゃ多分これ AUGM 終わって割とすぐメールいただいた感じですね、
うんうんうん、そうですね。
なるほどなるほど。あ、皆さんは AUGM 行ったんだっけ？
はい、僕はいわゆる本会と呼ばれるプレゼンの時間だけは参加しました、
うんうんうんうん、でもこうやってさ、AUGM とかでリスナーの皆さんと会える機会っていうのは、うん、すごいいいよね。僕は今回行けなかったけど、
さらにこうやってね、メール送るハードル上がりすぎって言いながら下げてくれてるのがね、助かりますよね。そうそうそう、全然こうやって気軽に会ったからメールくださってもね、かわいませんし、助かります。ありがとうございました。
じゃあ続いて、そのハードルを上げてる人の方のメールですね。
上がってんのそこで僕は
まあ上げてるのか下げてるのか分かんないか、
もはやこのやり取りで誰のメールか分かるじゃん、
トマト屋さんお願いします。
はい、トマト屋さん、ヨーヨーさん、コマシンさん、そして親愛なるケイタロウ様、こんにちは、60回の配信を聞かせていただきました。ケイタロウ様のアックンに対する尊敬の念を聞きまして、今までのケイタロウ様への態度を今後改めようと思いメールさせていただきました。なぜ今までケイタロウ様に強く当たってきたかと考え直してみました。あ、そういう自覚はあったんだね。あ、アックン、そういう自覚はあったんだ。はい、きっと日頃は全くと言っていいほど感じさせない光るセンスに私は嫉妬していたのではないかと思います、
よくわかんないリスナーだね。パーソナリティに嫉妬するリスナーさん。
という妄想メールはここまで、はいはい、そうそう、時孫くん、君はまだまだ青い。ケイタロウを小バカにしたような、ケイタロウ王になってね、ここね、はい。ケイタロウを小バカにしたようなアックンメソッドが多いと言っていたね。小バカになんかしていないよ。バカにしているんですよ。
マジふざけんな。
でもケイタロウはいいとこあるよな。今後とも楽しい配信をお待ちしております。褒められて伸びるタイプのアックンでした。
ちょっと待って、この何最後の取ってつけたようないいとこあるよな。
そうですね。あ、でもなんか確信をついてて僕は好きですけどね、この小バカにしてるんじゃない、バカにしてるんだっていう。
本当だね、バカにされてるよね、
一応ね、格好付けで実はちょっと尊敬してますよっていうことが書かれてますけど、まあ、全くメールからは一切尊敬の念はまあ感じませんでしたけども、まあ、一応自分でも強く当たってるっていう認識はあるようなんで。
なるほど。
だって今回フルケイタロウさんですよ、中身が、
あ、そうだね、
そう、僕らなんか登場してないですからね。もうどのぐらいあっくんがケイタロウさんに対する愛があるかっていうことですよ。
小橋さん、やっぱりさ、これさ、何も中身ねえな、このメール。この時間返してくんなよ。他のメールもすぐ読めたよ、これ。なんだこれ。
じゃあもうあっくんのメールだけは次からブログに貼るっていう
対応に。
もう好きな人だけ読んでくださいっていう。
あの、悪のメールはいただいたんで、あのブログに貼っときますんでご確認ください。それでは次のメールいいと。
ご確認ください。それいいね。
じゃあ悪のブログになっちゃうよ。
まあ、あとでもう一通あのいただいてるんですけど、
1週間後ぐらいだよね、まあ、今のメールから。
そうだね、これもまた内容がないから、まあいいかな。じゃあこれこそ貼っとく、ブログに。
これこそまさにそうですけどね。
さっき紹介したメールをいただいた後に、僕らが多分59回か60回を配信したのかな、
60回の中で言ったんじゃないですかね、多分。
そうですね、なんか、まあ、悪メソッドで、まあ、ワンボタンの小屋さんだったりとか、まあ、他の番組に、まあ、そのメソッドでメール送ってみなよみたいな話をしまして、それに対して、まあ、ちょっと7行ぐらい来てたんで、まあ、7行だったら喋った方が早かったんだけど、まあ、そういうのが来たよってことの紹介にとどめときましょう。
詳しく知りたい方はね、またメールいただければ。
そうだね、あの、詳しく知りたい方は、まあ、僕ら誰かに DM をくれれば。
声出されたら恥ずかしいと思うね。
アックのメールアドレス込みで転送させていただきますんで。
やめなさい。
では続いては11月2日にいただきましたメールでございます。ニックネームがじゃない方アックン
嫁でできたのね、
嫁ですね。嫁がいるって話は聞いてましたけど、はい、嫁ですかね、はい、
まあ、大難婦人か分かりませんけどね、
はい、
話はややこしくするなよ。
そうか、それはそれでちょっと羨ましいな。
そうですね。
ではご紹介いたします。
はい、
還暦は赤いトマトでお祝いのトマト屋さん、還暦は赤いレーザーサイトのコマシーサーティーンさん、還暦はカニでお祝いヨーヨーさん、還暦も赤い切符の
切られてないよ。
皆さんはじめまして、じゃない方あっくん嫁です。対策の60回配信お疲れ様でした。60回分の配信を振り返るという企画、とても素敵でしたね。ポッドキャストなんて何度も聞くものではないというトマト屋さんの話を差し置いて、ついつい昔の配信を聞き直してしまっているところです。それではまた、とじゃない方あっくん嫁さんからいただきました。
あの、ケイタロウさんやっぱり、まあ、還暦は赤い切符の方
で、うるさいよ。
いや、でもこれ完全にケイタロウさんの赤切符のためだけに、あの前3人は出しだからね。
そうだね。
あ、そうなのかな。あ、そういう そっか、
そうだよ、これ赤切符で落としたいからって、またこうやって解説するとダメなんだねこれ。ヨーさんはね、あの自分で取ってきたカニでお祝いするって
美味しいからね。
じゃあ僕はね、このカニのねネタが久々に出てきて
嬉しいですね。そうですね、
最近ねご無沙汰だったからね。
意外とあれだよね、ケイタロウさんカニ光線ネタ好きだよね。
そうだよそうだよ、だって僕がカニ光線って言ったからね最初、言っとくけど。
そうだね、そうだよね、
だから思い入れもあるんだよそれなりに。
もはや俺には何もないのにみんな俺にカニって言ってくるから、
ね、そうです、完全に被害者だからね。
ならばずのこうのパーソナリティ人間相関図でいくと、なんかどうしてもケイタロウさんがいじられ役になっちゃってて、
うんうんうん、
そのカニ子線の下りが出ないとヨーヨーさんをいじるチャンスがないみたいのはある
そうか、だから生き生きするんだねケイタロウさんがこれね。
そうそうそうそうそう、
ね、まあ昔の配信を褒めるんだったら昔の方がやっぱり熱量はちょっとあったかもしれないですね。
ああ、うん、そうだね、僕もねこの間60回を機に、やっぱ過去の回ちょっと聞いた、聞いた、聞いた、いやなんかすごい気になってさ、煽りの分でこれ慶太郎が何に怒ってるのかみたいな、
うん、
自分自身でも何に怒ってたか分かんなくなって、
う
ん、
番組タイトルとか説明文のとこで、
そう、
何回か忘れたけど慶、うん、太郎さんが怒りのなんとかみたいなのがあ
ったんだよね、はいはい、そういうことですよ、それで聞き直したんだよね、
うん、
でも大したことでは怒ってなかったね。大したことなかったね。
怒りの沸点が低かったんだね昔。
沸点低かった。で過去の回でもやっぱり俺はコマシーさんに怒られてた。
あ本当。
それは変わらなかったな。
あれでしょ、俺に丸め込まれてそれじゃダメだろみたいな流れでしょ。
その流れね。それはまあ今でも健在だね、
うん。あれはあれでフォーマットとして成立してるからね。
なるほど。いろんなフォーマットがね、ならばずにやっぱり存在するからね。
でもダメですよ、この過去にね、とらわれてはダメですから、うん、新しい道をどんどんね、切り開いていかないと。
そうです。
はい。だからね、慶太郎さんはカニ光線に変わる何かを、うん、まあちょっと。
あ、そうですよ、持ってきてくれる。はい、そうだね。だって今もう赤い切符しか、慶太郎さんの赤い切符が今ナンバーワンになっちゃってる
そうだね、
やっぱ上回る何かを持ってこないと。
本当だ、
あれ不可抗力だしね、もはや。
もう俺もいつまでもね思い出したくないから、あの話は
触れちゃダメ、そうだ、ね、触れないでってことですね。
そうですね、
はい、そして
次のメールいきましょうか。
その翌日にメールいただいております。11月3日にもらってますね、慶太郎さん。
はい、春巻さんからの、メールです。
はい、
皆さん、あっくんさん、ディエコインボストンさん、ときまごさん、こんにちは。スイスの高校生春巻です。
ちょっと待って、もう何、そういう連絡網的な番組なのこれ。連
絡これね、皆さんすごい広いんだよ、うん、パーソナリティプラスリスナーさんだからね。
あ、そうなんだ。
結構ねワールドワイドだよね、ボストンからスイスから。
そういう風に読んであげた方がいいと思う。
なるほど、
うんうん、
ってことは我々はその他大勢の中に今組み込まれてるんだな。そうそうそう、
かなりはしょられた感はあるよね。
そう、あっくんとリーコさんとときまごさんの方が大事だから。
私は序列ではちょっとごめん、
序列とかねえからだ、
ないから。ごめん、
番付けみたいになってるから、ね、
吹き出しちゃった。私は序列ではまだ幕下くらいかな、まだまだ準レギュラーには入れません。
ごめん、入りたいのかな準レギュラーって。
いや、そうだ、
準レギュラーって制度もよく分かんないんだけどさ、もう、うん、
はい、あっくんメソッドも真似したいのですが、私はまだまだそのレベルに達していないので控えます、
うん、
手紙を読んでいただきありがとうございます。あと60回おめでとうございます、うん、
ついで、
はい、ついでね。ポッドキャストが更新された時はあいにくスイスにいませんでした。ちなみに、うん、学校の旅行でベネツィアにいました。
何このおしゃれな会話、ちょっと
すごいな。
ちょっと使ってみたいなこれ。
ジョジョ第5部か。
え、どういうことそれ、説明してもらっていい？
いいよ、掘り下げるな、そこスルーしてこ、
まあ、僕は分かりましたけど。
分かったでしょ。
あ、ほんと、
僕は分かりましたけど、はい、
あ、そう、はい、
前回前々回と4ヶ月おきで更新されているので、多分この手紙が読まれているのは2月頃だと思います。
早かったな、こっちの方が。
うん、
学校のシステムですが、7月入学で5月卒業です。
うん、
私は今3年生なので2016年の5月に卒業します。
うん、
スイスではみんな iPhone6 とか iPhone5 を使っています。バイトをしたいのですが、スイスの最低賃金は時給20スイスフラン過去2500円ぐらいです。
うん、
皆さんに話していただきたいお題ですが、 Mac でおすすめのソフトはありますか？例えばこれを使うと作業がはかどるとか、これを入れるともっと便利みたいな感じでお願いします。PS、 皆さん良いお年をお迎えください。
ありがとう ございます、
はい、ありがとうございました。
春巻さんは今スイスに留学をされている、そうですね、方なんですけど、まあ、学生さんで
高校生なんだね。
そうですね、今3年生ということで、うん、まあ、スイスは7月入学5月卒業ということで2016年5月には、まあ、卒業してその後またどっか進路が決まってるんですかね、
う
ん
う
ん、
そうですかね、気になるね、まあ、あと半年くらいで卒業されると、う
ん
う
ん、でなんか前回から前々回かなんか Mac とか iPhone とか新しいの欲しいんだけど、うんうん、まあ、そんなお金はないよねみたいな話をしてたんで、まあ、バイトしたらいいんじゃないみたいな話をしたのかな、
うんうんうん、
まあ、最低賃金すごいね、あそこは物価も高いだろうけど、うん、
でも高校生で日本じゃ2500円時給もらえないよ。
もらえないね。
いや大人だって無理ですよ多分。2500円なんか言ったら、まあ、バイトというか、ね、うん、よっぽど特殊な資格を持っている方とか
ちょっとスナイパーチックだよね
、まあ、スナイパー時給制ってすごいよねどれだけ
安
っどれだけ待機してると思ってんだスナイパー
時間かけるだろう、ね、欲しいからすっごい一回し
そこは成功報酬でいきませんか。
そうだよね時給って
バレる確率が上がるだけだろ。
そうだよね。
ゴルゴ13が時給だったらちょっと面白いよね。
面白いね。まあでも そこそこ儲かるよ時給2500円だった
らまあそして Mac のおすすめソフト、
うん、なんかある？
だって最近一番使ってるの Google Chrome しかないんだもん。
あ、わかるそうだね。
ソフトか、
うん、
僕ちょっと小技系だとポップクリップっていう常駐ソフトを使ってるんですけど、それだとあのコピーなんですか、文章をコピーした時に丸々コピーじゃなくて、うん、あのテキストベースでコピーしてくれるので、なんか貼った時に変なフォーマット、うんうん、フォントとかで貼られないとか、 あとは、
ね、
あの URL 短縮してくれたり辞書に直接リンクしてくれたり
とか。あ、それいいね。短縮してくれるってすごいね、
う
ん、
っていうね、ポップクリップっていうその常駐のアプリがあるので、Mac のアップストアで多分ポップクリップって検索してもらうと。
俺でも今アプリケーションの中見たけど入ってないね。
ああ、純正以外がってこと？
あ、でも本当に開発マシンの方は結構いろいろ別のものが入ってるけど、うんうん、家のは何も入ってないな。
なんかそのヨヨさんって なんだろうな、エディターというかその開発の時にこう、はいはいはい、コードを打つというか文字入力する時ってなんか使ってるんですか、はいはい、メモ帳とかじゃなくて。
メモ帳じゃなくて、うん、エクリプスって言われるもので、あのコンパイルができたりとかプログラムを走らせることができたりとかデバッグできたりする、ものを使ってるんですね。 X コードみたいなやつ。そうで、あとはテキストエディターだとアングラーっていうのかな、本当にこの純粋なテキストエディターでコンパイルがいらないプログラムを書いたり HTML とかさ CSS とか JavaScript とか書くのに使ってたりっていうのはありますけどね。
僕はね、コーダっていうソフトが入ってるかな今見たら。これはホームページ作るいわゆる HTML を書くソフトなんだけれども、いろいろこうサイトいろんな頼まれごとでホームページ作ったりするんだけども、そのサイトごとにこう管理できる、うん、結構使い勝手がいいので。
俺なんかアプリ入れたかな、もう今年は僕はアプリで言うと、うんうん、アドビに入りました。
あ、クリエイティブクラウド、
うん、クリエイティブクラウド入りました。全部フルで、
全部フルで、う
ん、フルで入りました。で、基本的にはライトルームが使いたかったんで、うん、フォトグラフィープランでフォトショップとライトルームだけ使える月額980円とかのやつでもいいかなと思ったんですが、うんうん、結構Amazon って定期的にボーンってセールをしたりして1年分のライセンスをすごい半額とか6割引きとかそんな感じでやるセールがありまして、なんかのでね結局3万以下で買ったね1年分のライセンス。
お得な時期に買ったんだね、
うん、なんで月額で割ると本当に2000円台で買えるような時に買ったので、まあだったら別にフォトグラフィープランにプラス1000円ならいいかなってことで買いまして、まあちょっとアフターエフェクツで映像を少しいじってみたりとか、まあプレミアもかなりパワフルになってますし、あとはこのポッドキャストの編集もクリエイティブクラウドに入ってるオーディションっていう音声の編集とかをするソフトに全部移行しました。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、ただ移行したからといって劇的に編集速度が上がるわけではないんですけど、
まあそうだね、
うん、逆に新しいショートカットとか覚えなくちゃいけなくて結構四苦八苦してるんですが、なんでまあまあまあ、でもライトルームとフォトショップで1000円なら僕はいいかなと思います。フォトグラフィープラン、写真やるんであればライトルーム、まあ、ド定番ですけど入れてみてほしいなと思いますね。
まあ、メール全部読んだかな今のところ。
そうだね、
うん、
そなんか全部やったからいいやみたいな言うんじゃないよ。
2015年どうでした皆さんは、う
ん、あんたアンカーマンか。
雑な振りを、そう、雑な振りをアンカーマンじゃない人にされるっていうね。
ちょっと一旦仕切らせて。まあちょっと春巻くんね、あの参考になるかどうかわからないですけども、うん、まあ、うん、こんなの僕らが使ってますよっていうところなんで、まあ一つ参考にしてみてください。
はい、
で、お便りはですねこれで紹介全部終わりましたので、
うん、
続いてはなんか二部構成みたいな言い方になっちゃいますけど、うん、まあ、今年最後の配信なので、まあ、我々パーソナリティ陣が、まあ、去年もやりましたけどね、今年一番なんかモヤモヤした話とかっていうところを話せればなと思ってるんですけども、早速ですけど慶太郎さん、なんか今年一番モヤモヤしたこととかってあります？
ちょっとねこの1年真面目な話していい？
どうぞ、うん、もちろん。
あのね、この1年はねちょっと自分のプライベートと仕事とともになんかこうちょっと劇的な変化があったんで、環境のだからすごいね、うんうんうん、こう対応していくのに四苦八苦して1年が過ぎてしまったっていうのがちょっと正直なとこなんで、うんうん、こう自分のね人生というかこう時間をコントロールできなかったなっていうことにすごいモヤモヤしてるね、
うん、結構壮大な話だね
そう、ごめん、なんかだからいや僕こうやっていじられてるしアホなことばっか言ってるけど、ちょっと正直感情の起伏が激しかった1年だった今年は。
そっかそっか頑張ってポッドキャストやってくれたんだよね。そうだよね、
ごめんね、なんかトップバッターでいきなり重い話しちゃって。
いや
危ねえやつじゃねえかただの
ねえ慶太郎さん、お仕事が大変だっていうのは、
いやいやいや、
まあ、我々も感じてるとこですからね。
あ、でもね、 あとねもう一つちょっとね、あの12月に入って重大な事件が一つ起きました。
はい、
あの
何した、
うちのね妻がフェイスブックを始めました、ついに。
おっと
これはちょっと危険ですよ。
慶太郎さんそんな感じで。
そう僕はそんな感じかな。
わ、はい、かりました。ヨヨさんはどうですか？
僕ですね、だいぶあのカニ光線って言われた頃よりは落ち着いたので。
何、落ち着いたってのはその漁獲高が落ち着いたってこと？
そう漁獲高がかなりいい例えだねそれね落ち着いて、
はい、
ね、あの他の漁に行かなくても済むようになりまして、はい、うん、夏以降にもうなんか土日とかねやることがなくって料理を始めたんですよ。
あ、そうだね、
それ思った。その、うん、ね、ツイッターとかインスタグラムとかすごい料理の写真がと思ってたんだよね、はいはい、
そう。でもね、あのなんか特別な料理するんじゃなくて焼くとか、うん、煮るとかいぶすとか一つのことしかあんましてないんですけど、うん、燻製作ったりローストビーフ作ったり鶏ハム作ったりとかしてて、かなりお料理を始めて楽しんだ1年になりましたね。
うん、
うん、ついこの前はお蕎麦も売ってきたし、
なんかね本当楽しそうだよね、
うん、うまかった、うん、でやってる時が一番なんか自分の気持ちが真っ白になるっていうかストレス発散できるんですよ。もう料理作ることに集中してるから細かいこと頭の中からもう全部抜けてってくれて、
うんうんうん、
すっきりしていいですよ、おすすめ。
あ、そう。トマト屋さんは、
まあ、いろいろあったんですけど、まあちょっと2015年締めくくるには、うん、まあ、この話題をとりあえず伝えとかなきゃいけないなと思って、うん、2015年の、うん、Amazon の、 アフィリエイトの状況を。
お
お
知りたい知りたい、
まあ、この番組よく考えたらね、Amazon のアフィリエイト、まあ、アソシエイトってとこから始まったなと。
そうだね、第1回だね。
そうだね、
思い出しました。そこになんか文句言ったとこから始まってましたけども、2015年はですね何が売れたのかなと。今年はね、外付けのハードディスクがやたら売れましたね。
ああそう、
3.5 インチ外付けの USB の3テラ1万円ぐらいのやつが、
うん、
結構何十台か、何十台は言い過ぎかな、うんうん、まあまあ出ましたし、あと SD カード、
うん、
この辺は消耗品として買う人が多いのかなってのと、あとやたら DVD とか売れてたね。なんかもうさ、今ブルーレイとか DVD って誰が買うんだって思うけど、
うん、
結構買われる方多いんですね、自宅で。
空のやつってこと、それともなんかのこうタイトルがあるやつ？
ソフトとしてです、映画とか、ライブのものとか、
うんうんうん、
結構売れるんですね。あとは漫画のなんか全巻セットみたいな、 やつとかもちょいちょい売れて、それはちょっと金額が高いので、うん、結構1個売れると美味しいなっていうやつですが、まあでもね、何かが1個売れて最大で入ってくるのがまあ600円とかですね。どんなに売れても、
レートが下がったんじゃなかったでしたっけ今年。
レートも下がりました。もう物によっては 2% になりました。ゲームとかフィギュアとか、うん、そういうものとかはもうガクンと下がりましたし、うん、例えばいわゆるモバイルバッテリー、
うん、
のものを、例えばなんだアンカーとかのモバイルバッテリーが3000円のものが売れましたってなっても、うん、今 2% なので、
うんうん、今ちょっと消費税、最初の消費税より少ない。
そうだね、直近で見てるやつでもう3700円のものが3個売れて、うん、まあ、売り上げとしては1万2000円とかなんですよ、
うんうんうん、
で紹介料は200円ですからね、
うん、
あ
なんかあまあこれで何か儲けようっていうにはなかなか大変な風になってきました ね、 もうアマゾンの独走はね今止まらないですね、はっきり言ってね。あれプライム会員ですか皆さん。
プライム会員
の
プライムですね。
あ、慶太郎さんと小町さんはプライム会員、うんうん、で今年はやっぱアマゾンのこのプライム会員のなんだろうな、適用範囲というか、
あすごいね、
特権が非常に広まった年でもあるかなと、
うん、そうなんだよ。僕がさ入ってない理由はさ、うん、アマゾンの倉庫に近いからプライムに入らなくてもその日のうちに着くのね。
あそういうのがあるんだ。
で、すげえ近いからすぐ届くから、あこれプライム入んなくていいじゃんと思って入ってなかったのに、うんうん、入ってない人がすごい得られない情報すごいたくさん増えてないですか、
う
ん、
そうそうそう、お得感が半端ないね今は、う
ん、音楽のコンテンツ、ビデオのコンテンツ、
タイムセールとかみんな早く見てるでしょ。
そうなの、
俺すごい遅れて見てっかんね。全然売り切れてっかんね。
そういう違いもあんだ。
そう、今年の途中までは、まあ、いわゆるタイムセールって、うん、まあ、大体夜の12時に、まあ、1回商品が更新されるのが多いんですけど、うん、夜の12時がタイムセールドーンって一斉に始まってたんですけど、うん、最近はもう最初の30分間はプライム会員の方が優先で買えるようになるんで、うん、人気の商品は大体その12時から12時半の間、うん、夜の深夜にもうすぐ売れてしまってキャンセル待ちとかになっちゃう。
その
ね、でもさ、コストコもそうだけどさ、うん、なんか物買うのになんで金払うのっていうところがあって、だからね、抵抗があって入れないっていうのもあるんだよね。うんうんうん、
だ今アマゾンプライムが3900円年額なんで、まあ本当月に割っちゃえば、うん、すごくねビビたる金額といえば金額。
アップルミュージックだって払ってねえんだから。
う
ん、
あ、そう。いやー、アップルミュージックは僕は始めちゃったからもうダメですね。
あ、
コマシーさんこの、今プライムにもアマゾンプライムにも入ってて、うん、
アップルミュージックも入ってて、
そう、音楽コンテンツ使えるのになんかそこってなんで入ってんのって思っちゃう
で、ネットフリックスとかフールとかは
そっち入ってないです。
あ、そっち入ってない、ね、うん、
やっぱ違う全然。
いやでもね、僕アマゾンの方の音楽とかは全然実は、うん、使ってないんですよ、うん、もう本当にアマゾンのプライム会員になってるのはその日に注文してその日に届くっていうメリットだけを僕は生かしたいので、まあ、僕音楽がもともと好きなんで、まあ、ライブとかもまあたまに行きますし、うんうんうん、だからそういうのもあってやっぱり Apple Music はね、やっぱ定額払えば最新の音楽がある程度手に入るっていうのはやっぱり利便性は非常に高いですね、
うんうんうんうん、
だからこれサービスは僕はちょっときっちりハマっちゃいましたね。ニーズには
邦楽よりはやっぱ洋楽を小町さん聞くからってこと？
それもありますね、うん、洋楽が、うん、あとはその何ですかね、このアーティストの例えば古い音源が欲しいけど、
うんうん、
なんか今更古い音源わざわざ CD で買うのもなんだよねとか、もしくはまあ、うんうんうん、課金して買うのもなんだよねっていう時に、アプリミュージックだったら定額払えば古いのも取り放題なんで、
そう、あれあって思った時に聞けるのすごいよね。
そう、そういうメリットはやっぱり非常に高いですね、うん、ただまあやめちゃったら今度ね、うん、一気になんか ガラパゴス化するというか、うんうん、っていう問題もあるので、
やめた瞬間すげえちょっと寂しい、
ね、多分そうなると思いますけどね。
そう、でも俺の中で割り切ったのはツタヤ行けばいいやと思って。
あ、そうそうそう、それもそれで正しい方向
だと思う。割り切り方の一つだよね、
うん、正しい方向だと思うそれは。
そうそう、借りてくればいいかなと思って。
逆に言うと、まあ僕はその借りなくっても聞けちゃう、すぐ
便利だよね、
聞けちゃうっていうところのメリットですかね。
慶太郎さんはなんかプライムはどういう目的で？
まあ、僕も住んでるところから、まあ、割と倉庫が多分近いんで、うん、ヨーヨーさんほどじゃなくても、うん、割と早く届くエリアなんだけれども、うん、まあ、やっぱりその翌日とか当日とかっていうのに もともとつくとか、であと昔送料とかかかってた時あったじゃない、
なんかね結構いろいろ試行錯誤してましたもんね。
そうそうそう、でプライム会員だと発送料がタダだとか、まあ、そういうんでなんかお試しの時に一回入ってそのままズルズル使ってたんだけど、やっぱ人間ほら便利になるとさなかなかグレードダウンできないじゃない
、
だからそうつくのが当たり前になっちゃってるから、だからなんとなしに入ってたんだけど、まあ年額だしね、年額だから大したことないかなと思ってたし、まあそれで今プライムビデオとかは本当にすごいちょっと見てますね。フールも一応入ってんだけど、フールよりも見てるかな、どっちかっていうと。
そうなんだ、
それこそあの玉結びで、町山さんが勧めてたミスターロボットっていう、あのドラマ、
いいな、そういう反応ができるのいいな、
それやってて、それが配信されてて、もうすごいそれでハマっちゃって、すごい見てたかな。
そうそう、ケイタロウさんも玉結び実写なのね、
隠してるけど実はね。でさっきねヨーヨーさんが言ったみたいに、僕もどっちかっていうとそういう月額制のお金の払い方って今まで結構抵抗あった方なのね、だけどここをやっぱり 1,2 年になってぐっとそういうサブスクリプションとか月額制の払い方って増えてきたじゃない、すごく、
はいはい、
で、
ね、
自分自身がその払い方に慣れてきちゃったところがあるね。
あ、切符が良くなったわけじゃない、
切符が良くなったわけじゃなくて昔はすごい貧乏症で、なんか使う時もあるけど使わない時もあるって、で使わない時のこと考えちゃって、お金払うのもったいないな、使わないのに月額お金取られるの嫌だなってすごく思ってたんだけど、最近そういう感情があんまりなくなってきたっていうか、
なるほど、そういう文化に慣れてきた、
そうそうそうそう、そういう払い方に慣れてきた、かな。
まあ、ケイタロウさんはね、あの、トマトも年額で買うぐらいだからね。
ああ、そうか。そうだ、そうだ。
オーナーさんです
も
ん、
ね。そこは切符がいいんじゃねえそこは切符じゃねえかね。
いや、今、いつこれ、このネタをぶっ込もうかなってずっと考えてたんだけど。
いや、あのトマトはでもね、払う価値あると思う。
うまい。
うん、あると思う。
トマトファーム飛騨で、多分あの2016年のオーナーも、おそらく、元旦ぐらいから受付は始めますので、はい、まあ、ここまで聞いてくださった、リスナーさんは、まあ、ぜひ、興味があれば見てほしいんですけど。
コマーシャルタイムでした。
コマーシャルタイムでしたね、CM で。
小町さんと慶太郎さん、あれ、タブレット買いました？ Amazon の。Kindle、
あ、買ってないです僕。
買ってない。
プライム会員だけ
安くなるやつですよね。4000ぐらいとかで買えちゃったやつですよね。僕買わなかったです。
僕も買わなかった。
てか、ケイタロウさんは Kindle 持ってますからね。
ペーパー
ホワイトペーパー。
ホワイトペーパーね。
ホワイトペーパー。
あ、そうだそうだ。
もう
使ってる？
いや、もうタンスの肥やしになってるよ。やっぱ表示速度がね、やっぱ初代だからかしんないけど。
あ、まあそれいうのはでしょうね。
ないんだ。
ちょっと遅いかな。
まあ、あのプライムで安くなる方のものも、まあ、もともと定価でも8900円とかそういうレベルなんで、まあ、最近のものと比べるとやっぱいろんな動作はちょっと遅いかなっていうところだったり、まあ、画面のその細かさというか綺麗さも、まあまあ何世代か前っていうイメージではありますけど、
でもまあ価格を考えればね、非常に安いですよね。
それでタブレットが持ててしまうっていうのはね、まあ、セカンドなんだ、メインじゃなくてセカンドだったりとか、まあ、例えば子供とか、親とか、それあんまりデジタルのものにこだわりがない人にあげるとかっていうのはいいんじゃないでしょうかね。
ああ、なるほどね。
そんな感じかな。
私はでもやっぱぶっちゃけアマゾンのインパクトが強かった、
一番強かった
ですね、僕はね、個人的には。
そうだね、いや、まさかそこまで、なんか、いや、本当それこそ切符がいいなと思ったよね、アマゾンの
あのね、切符がいいなって思ってるっていい客だなと思うんだよな
そうだね、
あとはね、楽しみだよね、千葉市で始まるあのヘリコプターのラジコンでさ、
ドローンのトックとかに、ね、なってますから、市長さんが、あのツイッター結構活用されてて、あのいろいろそういう情報発信もしてますけど、
何せこのニュース世界初の出来事らしいからね、
そうなんだ、これはなかなか意義が大きい、ね、
アメリカより先駆けて日本の千葉市だからね。
あれ、コモシーさんの話したっけ、
いや、
今年のモヤモヤ。
ただね、正直今年なんかピンポイントでモヤモヤしたインパクトっていうのがあまりないんですよね、僕でも。そっか、一個モヤモヤしたのが、自分のツイッターが、あの今までツイッター僕始めてもう 5,6 年ぐらいかな、経ちますけど、あのありえないぐらいリツイートされたツイートが出てしまいまして、
名言
が出てしま
う。どんな名言だ
った？だっていつもふざけたことしかつぶやいてないじゃん。
そう、あれね、それももちろんふざけたことをつぶやいたんですけど、すげえリツイートされちゃいまして、内容としては、あのオリンピックの問題ですね、 建設費、国立競技場の建設費の問題と、はいはいはい、あとはあのエンブレムが使用中止になりましたよっていうのがあったので、僕があの国立競技場の建設費の件といい、エンブレムの使用中止の件といい、滝川クリステルがおもてなしと言った通り全てが裏面出ましたねってツイートしたらですね、
うまいうまいうまい、はい、確かにみんなそれ一瞬で見た瞬間にうまいと思って
たらね、あの未だにリツイートされてて、
どれぐらいリツイートされ
てるの？どんどん伸びてんだ
今ね、多分4300リツイートぐらいされてます。
おーマジか、すげえな、はあ、
そうでね、それが一番今年びっくりしたことですね。で、あの人の反応って面白いものって、まあ、単純にリツイートして終わる方もいれば、なんかその、うん、面白いとか、なんか、なんか誰がうまいこと言えと言ったとか、
あとは一言添えてね、
そう座布団何枚とかっていうのもあるんですけど、やっぱ少数派がいて、どういう意味ですかって言われるんですよ。
マジで、マジでそれさ、それ俗に言うクソリップってやつでしょ。
あでもすごいな。まあそうだね。
クソリップじゃん完全に。うん、
あとは、うん、僕のにかぶせて自分を面白いことを言おうとしているリプライっていうですね。
あ頑張ってる。
そうそうそう。なんか俺もこんな面白いこと思いつきましたみたいなリプライとかをもらって、それはもちろんクソつまんないんですけど。
だんまりしてニヤニヤしながら、
まあ、ニヤニヤもしないですけどね。なんて言えばいいのかな、面白くもなんともないからあなんか考えたんだろうなぐらいでただね、僕としてはでも実はあそうか、モヤモヤしてるのはだからそこからの派生なんですけど、うんうん、そのオリンピック問題のそのツイートがすごい大爆発したんですけど、うんうんうん、僕その後に今年渾身のツイートをしたんですけど、それはね、うん、スカったんですよ。あの皆さん、あの対象権の分裂の話って知ってます？
あ知ってる知ってる、あ、うんうん、
で僕すごいこれ自分でツイートした時天才だと思ったんですけど
自分で天才って言っちゃった。
まあ、対象権お家騒動で麺とスープに分裂ってツイートしたんですよ。
おめちゃくちゃ面白いじゃん。
めちゃめちゃ面白いでしょ、
うんうん、めちゃくちゃ面白いよ。
ゴリツイートしかされなかったんですよもう元祖つけ麺ですよ
いやでも、うん、なんかあれっすよね、うん、コマシーさんのアカウントって、うん、言うてもそんなにフォロワーいないじゃないですか。
まあ1000人ぐらいですね、
うんうんうんうん、そっからでその数千とかの RT が行くってなかなかやっぱり、うん、
広まったもんね。そうだって俺それ最初に見たの俺の Facebook 上でコマシーさんと普段絡みのない人の投稿で見たから、おすげえと思って、うん、びっくりした。
そうそう、しかもねツイートした時間も全然夜中とかにツイートしてるから
そう、うんうん、なんかこう狙って打ったやつじゃないんだよね。
そうそう、全然狙って打ってないんですよ、ね、で狙って打ったら失敗したんですよ、う
んうん、かっこいい、
ゴリツイートだったんですね。
もうドヤーって言って、もうでしょ、エンターもターンって打ったんでしょ。
そうエンター、まあ、ちょっと iPhone で打ったかもしれないけどちょっと覚えてないけどいやでもかんあのもう無駄もないです完璧なツイートだったんですけど、その対象権のやつは
綺麗
すぎたんでしょうね。
まあ言えば言うほど悲しくなる、
ね、悲しくなるんですけど、まあ、まあそんなことがあり
ま なんでその、すごい RT されたやつと今の対象権のやつを、まあ、2つちょっとブログに貼っといて、まあ、リスナーの人が多分同情でどれかあれば RT してくれると思うんで、
そうですね、
うん、面白いかもしれない、ね、
まあまあまあそんな感じですよ。
誰か6ツイート目をしてあげてください、うん、まあ、もしかしたら増えるかもしれないですし、増えるかもしれない、ね、まあそうですね。
で、ああそうですね、
なんかスパム報告されるかもしれないですけど、
そうですね、ただあとレベルの高いリスナーだったらどういう意味ですかってリプライしてくると思います、
うんうん、なるほど、そこはかぶせてくるね、そこはね、
かぶせてくると思いますよ。
コマシーさん今それ潰しましたね。
潰しました。
多分これ聞きながらそうやって送ってやろうって思ってた人多分3人ぐらいいると思いますよ。そうです
ね、はい、まあそんな感じで今年もまあいろいろありましたけども、うん、皆さん良いお年をお迎えいただければと思いますので、
う
ん、
そうだね、
はい、ですね、はい、
この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームもご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabaz.com narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。というわけで今年最後の配信第62回リンゴは踊るされど並ばずでした。お送りしましたのはコマシーと
ヨヨと
ケイタロウと
トマト屋でございました。
それでは皆さん、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
リンゴは踊る、されど並ばず。